一言祈ります。天の父なる神様、尊い皆をあがめます。今朝も私たち一人一人をあなたが覚えてくださり、礼拝にお招きくださりありがとうございます。あなたに親しく呼びかけて礼拝を捧げさせていただく恵みを感謝いたします。私たちは皆本当にあなたにお会いしたい、あなたにお会いするためにこの神の宮に一人一人がやってまいりました。どうぞ一人一人の礼拝をお受け取りくださり、お一人一人と霊において深くお交わりくださいますようにお願いいたします。そして一人一人の願いに応じて、その心に神様の御業を成してくださいますようにお願いいたします。神様、私たちに神様の栄光を配させてください。お願いいたします。神様の恵み、導きが本当にこの場所に豊かに溢れますようにお願いいたします。聖霊様が自由にここを動いてくださり、活動してくださり、一人一人に触れてください。お願いいたします。しばらくの時、私たちは御言葉に聞きます。賭けのあるものが今日もご用意いたします。このものを清めてあなたがお持ちください。お願いいたします。一切を委ねます。主が祝福してください。イエス様の皆を通して心からお祈りをいたします。アーメン。この話を聞いたんですね。ある教会にですね、一人の女性の方が、礼拝をしておられたらですね、突然訪ねてこられて、そして、こうおっしゃったんだそうですよ。自分の、心の醜さを何とかしたいんです。自分の心があまり醜くて、もう辛いと、何とかしたいんですと、まあ言われたんだそうですね。まあ、それは本当に切実な訴えだったそうですよ。まあ、だけどね、その方はもう、すぐ教会を出て行かれたそうなんですけどね。同じ教会の話なんですけどね、別の時にその教会にですね、今度は男の人が訪ねてこられて、こうおっしゃったそうです。生きるための土台のようなものを求めてきたけれども、たまたまもらった、聖書を読み始めて、教会に来ました。たまたまもらった聖書を読み始めて教会に来ましたって言われたんだそうですね。私ね、二つの話を聞いて、いろんな方がですね、やっぱり神様の、というか人生の救いを求めておられるんだなと思ったんですね。先月号でしたかね、100万人の福音を読んだらですよ、子供たちの状況も大変ですよね。本当に、厳しいなと思いました。多くのですね、悩める方々にですね、イエス様の救いを知っていただければなと、つくづくそう思うことです。私たちは神様の中に希望を見ながら生きていくことができます。それは本当に感謝なことですよね。で、先日ですね、YouTube パラパラ見てたらですね、結構ね、キリスト教の、あれも多いんですよね。動画も多いんですよね。二人のですね、クリスチャンがこう対談をしてました。でね、一人がこう言ってました。説教で、伝道の話を聞くと、教会に行きたくなくなると。そんな言ってたんですね。まあ、わかる気もしますよね。もう日々の生活で皆さん大変ですよね。お仕事があり、日々の生活があり、もういっぱいいっぱい。それでですね、教会に来て伝道しましょうとか言われるとですね、って、なんかね、疲れるような思いになられる。そういうのはわかる気がするんですね。しかしですね、皆さん。いろんなね、様々な問題を抱えた方々に、いや、問題を感じておられない方々にもですね、イエス様の救いを、私たちがいただいているですね、イエス様の救いをお伝えする、そういう思いを失ったら、教会は霊的に死んでしまいますね。ただのサロンになってしまいます。また私たちには信仰を伝えたい人がいますよね。あの人にも信仰を持ってほしいと伝えたい人がいます。救われてほしい人がいます。皆さんもね、熱く熱く祈っていらっしゃることでしょう。何よりもですね、イエス様の救いを伝えてほしい。伝えてほしいっていうのはですね、神様の願いなんですよ。神様の願いなんですよ。今日はね、そういうことで、ちょっとこう、伝道みたいな話になるんですね。私はね、皆さんが、教会に行きたくなくなると思われると怖いなと思ってですね、ちょっと恐れを持って実はここに立ってるんですけども、でも神様の願いですからね、神様の願いに聞き入れたいと思いますよね。今日の箇所はですね、イエス様の宣教の働きが要約されている、そういう箇所なんですね。 9章の35節にこうありますよね。それからイエスはすべての町や村をめぐって、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治されたと出ますよね。9章の35節。で、この言葉はですね、前の、はるか前のですね、4章の23節の言葉。4章23節はこうなんです。イエスはガリラや全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、神の民のあら、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。それってほとんど一緒なんですよ。これはね、聖書の特別な書き方で、同じ文章を書いて、そこをまとめるという書き方なんですね。同じ文章を書いて、そこをひとまとまりにして、こうまとめるという、そういう書き方なんですよ。でじゃあ4章の、23節から9章の35節どういうまとまりかというとですね、次の10章に入るとですね、イエス様が12弟子を派遣、伝道に派遣されます。で10章はその派遣にあたって、イエス様が弟子たちに説教をされた、その説教が内容になります。で10章7節にですね、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいとあるんですね。9章35節でイエス様が御国の福音を述べ伝えたと書いてあることが、この10章の7節の言葉にかかってくるわけです。つまりですね、4章の23節から9章の35節は、イエス様がなさったことが、説教されたこと、癒されたこと、いろんな技をされたこと、それがまとまりとして一つまとめられているわけです。で、十章は今度は弟子がしていくことがまとめて書かれているわけです。イエス様がなさったことを弟子がしていくわけです。その弟子がからですね、今に続く教会は始まるわけですよ。その意味でですね、教会というのはイエス様がなさったことを引き継いで継続していくわけです。私たちもその教会、キリストの教会です。私たちも主の教会です。主が来たいし、主があなた方にも私の願いをしてほしいと願っていらっしゃる大事な大事な主の教会なんですね。で、もちろん私たちはですね、あらゆる病気、あらゆる患いを治す、そんなことはできないと思いますね。私もね、よく思うんですよ。癒しの賜物があればなぁということが思う、本当によく思うんですね。病気を抱えた方がいらっしゃる。で、私が神様癒してくださいとお祈りしたら、立ちどころに癒される。そういうことがあるといいなと思うんですけどね。でも私たちは、それはできなくても、癒しのために祈ることはできますよね。それはね、私たちの特権ですよ。また大切な働きとしてなすように与えられている務めだと思います。そして神様はね、私たちの小さい祈りを用いてくださると私は信じます。ある時ですね、教会を訪ねてこられた方がおられたんですね。それで、その人が私に病気の話をされたんですよ。で、私は、祈らせていただいていいですかって伺ったらですね、ああどうぞとおっしゃるのでですね、私一生懸命祈ったんですよ、その方の病気のためにですね。そしたらね、その方がですね、全然クリスチャンでも何でもない方なんですよ。でもね、愛をいただきましたっつってですね、喜んで帰っていかれたんですよ。祈ることができるっていうのはですね、皆さん私たちの特権ですよ。ね、皆さんの周りの方にも、じゃあ祈らせてっつってね、祈ることができるっていうのは特権ですよ。しかしですね、何よりもイエス様の救いを述べ伝えていくこと、それが教会に委ねられた役割だと思います。だから4章から9章までのまとまりの中でもですね、イエス様の説教、伝道の方に大きなボリュームが置かれています。ですから私たちもですね、イエス様を伝えることによって、伝えることに励めればなと思うんですよね。それによって人生が変わる人がいるかもしれません。それによって救われる人がいるかもしれません。そういう役割をね、私たちは、神様から委ねられてるんです。特使です。大使ですね。しかしですね、この箇所は伝道について一つの大切なことを教えるんです。それはね、イエス様の伝道を支えていたのは何だったのかということです。何がイエス様を伝道に向かわせていたのかということですね。それはそのまま何が私たちの証にイエス様を伝えていくときに土台になければならないかということですね。36節にこうあります。また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、 深く憐れまれた。あ、かわいそうに、ごめんなさい、ちょっと間違えました。また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てているのをいる彼らを見て、かわいそうに思われたってありますね。これをね、新教旧約聖書は、また群衆が羊飼いのない羊、飼い主のない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれたとあります。イエス様の伝道の動機というのはですね、イエス様の伝道を支えていたのはですね、それは人々への憐れみだったんです。深い憐れみだったんです。しかし皆さん、イエス様が憐れまれた人ってどういう人だったんでしょうか。この箇所のですね、前の9章34節には、イエスが口の聞けない人からですね、悪霊を追い出されたという話がありますよね。その時ですね、パリサイ人は言うんですよ。パリサイ人っていう当時のリーダーですね。奴は、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出してるんだって言うんですよね。全く言いがかりですよ。パリサイ人はですね、イエス様の技によって自分たちがこう邪魔される。人々がイエス様を褒めていく。それでね、今まで自分たちがやってきたこと、気づいてきたものが吐き乱される。それに腹を立ててね、こんなことを言ったわけですよ。あるいはですね、さらにその前に記されて二人の盲人はですね、目を癒してもらった後にね、決して誰にも言わないようにしなさいねと言われたのにですね、ところが彼らは出て行ってイエス様のことをその地方全体に言いふらしたって書いてあるんですね。イエス様の周りにいる人々、イエスが憐れまれた人々というのはそういうふうにある意味でイエス様を理解しない人ですよ。イエス様を苦しめる人ですよ。困らせる人ですよ。でもそういう人をイエス様は憐れまれたというんです。皆さん、イエス様という方はですね、本当に憐れみの塊のような方だったんですね。人々を憐れんでいかれたんですよ。私はね、この説教のためにちょっと、思い出したことがあったんですね。心刺されたことなんですけど、私は学生時代ですね、少しだけですけど、学生運動、自治会運動みたいなのに関わってたんですね。まあ、といってもね、私が入学した頃はですね、学生だった頃っていうのはもう、学生運動も下火になっていて、もうおとなしいもんだったんですけどね。それでも、その関係でいろんな人に出会ったんですよ。まあ、リスクですね。就職のリスクを覚悟して、一生懸命学生運動に打ち込んでる人もいました。それから、政治活動に足を突っ込んでるような人もいました。で、私はね、まあ、そういう勉強もあんまりしなかったんで、全部が中途半端だったんですけども、しかしね、私がね、違和感を覚えたことがあったんですね。皆さんね、高い意識を持って学生運動をしてらっしゃるんですよ。でもね、そういう人たちがですね、みんないい人なんですよ。人間的にはいい人なんですけどね、他の学生をね、あの人たちは意識が低いと、どこかで見下げている。そういう言動をですね、ちらっちらっと見せられるんですね。そしてね、私の中にもね、学生運動やってるっていうのでね、なんかこう優越感みたいなものがあったのをね、告白せざるを得ないんですね。何を申し上げたいかと言いますとね、日本のクリスチャンはキリスト教パリサイ派だって言われますよね。キリスト教パリサイ派。クリスチャンがですね、信仰を持っていない方をどこかで、意識してないかもしれません。意識してないかもしれませんけども、どこかでこう、見下げているというですかね。まあ、ちょっと言葉悪いですけど、そういう現実があるのかもしれないですね。ある先生がね、こう言ってました。一生懸命伝道する。もう一生懸命伝道してね、するんだけど、それに全然答えてくれない人がいるとしますね。そうするとね、裏に回ってね、あの人は地獄だわとか言ってしまうというですね。そういうですね。まあ、これ極端な話なんですけどね。私たちの中にですね、未信者、信仰を持っていらっしゃらない隣人に対して、どこか、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、見下げる思いと言いますかね、そういうものがあるとすればですね、恵みの神様を伝えることは難しいと思うんですね。 だからですよ。だから私たちはイエス様の精神、イエス様の伝道の土台をしっかり確認して、私たちのそういう、こう弱さといいますか、欠けといいますかね、そういうものにこう対抗していかなければいけないと思うんですね。イエス様はですね、そういうふうに自分を理解しない人々に囲まれながら、そういう人を裁くこともなく、4章から9章までですね、村々、町々を巡って、人々を憐れまれたんですよ。いや、イエス様の生涯ってね、要するにずっと人々を憐れまれたご生涯ですよ。皆さん、憐れむってのはですね、上から下を見下ろすことではありません。そうでないからイエス様は人のように下ってく、来てくださってですね、人々の傍らに立ち尽くすようにして、神様のことを述べ伝えられたわけです。さらに言うとですね、イエス様は人々に素晴らしい技をなさりですね、人々に心を込めて接していかれました。それにもかかわらず、人々の無理解がありました。その時にね、もうバカバカしい。もうやめた。そう言われなかったんですね。人々を憐れむ思いを持ち続け、変わらずにイエス神様のことを述べ伝えていかれたんです。私はかつて聞きましたね。この前も言いましたけど、キリスト教っていうのは憐れみですと。キリスト教の精神っていうのは憐れみの精神なんだと。そういう言葉がね、響いてくる気がしますね。憐れみ。皆さん、憐れみ。心を探られる言葉ではないでしょうか。私たちの中に憐れみあるでしょうか。そしてね、イエス様がその憐れみで見ておられたのは何だったんでしょうか。36節にこうありますよね。群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てている彼らをかわいそうに思われたとありますよね。しかしですね、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らとありますけども、しかしね、当時の人々はですね、みんなもうなんかフラフラになってですね、こうやって生きていたわけじゃないと思うんですよ。いかにももうすぐちょっと押せば倒れるような、そういう状態だったわけではないと思います。もちろんですね、律法学者や、パリサイ人といった宗教のリーダーたちはですね、律法のこれも守れ、これも守れ、これも守れ、つってですね、細かな決まりを守らせることをに窮々としているわけですよね。そして人々は本当に困ってるわけですよ。あるいは宗教のリーダーなのにですね、生きる力を与えていないんですよ。神様と生きていくことがどんなに素晴らしいことか、そういうことを教えていないんですよ。希望を与えてないんですよ。そういう中でですね、人々は鏡込んで、そして、打ちひしがれていた。そういうことがあったかもしれません。また人々はですね、まあ、当時、ローマにこう支配されてますからね、自分たちの独立した国がないこと、それに惨めな思いを抱えていたかもしれません。しかしですよ、しかし一方で、パリサイ人が人々を見て、苦しく思うほど、苦々しく思うほど、おそらく人々はですね、毎日の生活を、悠々と生きていたんだと思うんですよ。貧しいなりに。あるいは毎日の生活をそれなりに享受して生きていたと思うんですよ。で、どうですか？私たちの周りにいらっしゃる、私たちが伝道したいな、述べ伝えなと思う方も、それぞれ皆さん喜んで生活していらっしゃるように見えますよね。私ね、ある時ですね、私一生懸命聖書の話をしてたんですよ。ある、女性のグループの中でですね。そしたらね、一人の方が私に質問されたんですね。先生、信仰を持ってない方も幸せそうに生きておられますよね。信仰っているんでしょうかっておっしゃったんですね。私は答えに詰まったんですけどね。だから当時の人もそういう状態だったと思うんですよね。しかしですよ、皆さん。しかしね、人々はイエス様の眼差しにおいてはもう倒れているんですよ。やがてその人たちもですね、死んでいくんですよ。滅びていくんですよ。もちろん意識はしていらっしゃらないと思いますけども。でも、滅びに向かっていく人生ってそうですよね。イエス様がいらっしゃらなかったら、私たちの人生は滅びに向かっていく人生ですよ。その人生の中でね、なんか生きがいを見つけて今を謳歌して生きてらっしゃるだけではないかと思うんですよ。死と死後の裁きとはですね、皆さん、死と死後の裁きというのは全ての人にやってくる厳然とした事実です。聖書ははっきり語ります。 人はね、その事実の前にどうすることもできないんですよ。嘆くことしかできないんですよ。で、人、イエス様が憐れまれたのはですね、その現実なんですよ。皆さん、御言葉が届いてないからね、罪の示しも、罪の許しも、神の招きも、永遠の命の希望もですね、届いてないんですよ。その人々の心の中に神様がいないから、人々はやがて来る神様の裁き、永遠の運命、永遠の運命ですよ。永遠の運命、それを考えないようにしながらですね、悠々としていらっしゃるんですよね。このね、36節のかわいそうに思われた、新共同訳のですね、深く憐れまれた、この言葉はね、内臓がよじれるほどという意味があります。内臓がよじれるほど、人々の現実を憐れまれたんですよ、イエス様は。そして、人々の現実を憐れんで、みんな滅びに向かっていく。みんな天国へ行けない。だからどうされたんですか？だからイエス様は、ご自分が十字架にかかって、私たちの世界と天国に橋を架けてくださったんですよね。そこまで人々を憐れみ抜いてくださったわけですよ。だから私たちは今、天国への希望を持って生きていくことができるわけですよ。イエス様はですね、イエス様を認めず、しかも滅びに向かって日々を過ごしている人々を、それほどの憐れみの目で見とられたんです。皆さん、私たちいかがでしょうか？信仰を持っていらっしゃる方。私たちもどうですか？信仰を持つ前、見るべきものが見えないでですよね。自分勝手にさまよってですよね。そして、飼う者のいない羊のような状態だったんではないでしょうか？私はね、今でもね、もう過去が恥ずかしいんですね。過去が情けないんですよ。本当に。ただ一つのね、救いはね、それらすべてをイエス様が許してくださってるということですね。その私をイエス様が憐れんでくださって導いてくださったということですね。本当に感謝ですね。皆さん、話を整理しますね。私たちはイエス様を伝えるという使命をね、託されているわけですよ。しかしその時、私たちが問われなければならないのは、私たちはイエス様が何に勝って憐れみによって人々を神様に、人々に神様を救いを述べ伝えていかれた、その思いを受け止めているかということです。そして私たちが人々を、隣人を見るべきは、その人がどんなに神様の、イエス様の憐れみの眼差しの前に置かれているかということです。私たちの隣人にもですね、イエス様は本当に憐れみの眼差しを注いでおられるんですよ。そのようにですね、私たちの証にも伝道にも、私たちの周りの方々に注がれている神様の憐れみの眼差しを映し取っていくような思い。その憐れみを分けていただくような思い。分けていただいた憐れみで、隣人に分かち合っていくような思い。そういうものが心根に、性根にですね、なければならないのではないでしょうか。皆さん、私たちにね、伝道の使命が与えられているってことはですね、神様が私たちにですね、あなたの周りにいる人々に対する私の痛み、私の憐れみ、それを知ってほしい、それを分かち合ってほしいっていう願いを持っていらっしゃるということですよ。私たちはその神様の持っていらっしゃる痛み、神様の持っていらっしゃる憐れみ、神様の持っていらっしゃる願い、それを受け止めて何か応答するように求められているんじゃないでしょうか。でもね、その時にね、大切なことがありますよ。イエス様はね、37節から38節でね、こう言われました。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。ここで大切なのは収穫の主という言葉と、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいという言葉です。皆さん、伝道ってのはね、何よりも主の働きなんですよ。 人々をですね、内臓がよじれるほど憐れまれたのは主です。神様です。イエス様です。私たちではありません。その主の痛み、主の憐れみ、主の願い、主の思いがですね、地上で働くんですよ。しかしそのために私たちは祈らなければならない。イエス様はね、収穫は多いが働く手が少ない。だからあなたが行って収穫してきなさいとは言われなかったんですね。まず祈れと言われたんですよ。私たちが神様の痛み、神様の憐れみ、神様の願いを分かち合うものとされる、それはまず祈ることから始まるんですよ。祈りの中でですね、自分自身の心の持ち方、私はあの人に対してどんな思いを持って接してきたか、その持ち方がですね、問われてですね、隣人をふさわしく見ることができなかった自分の弱さを問われて、それをこう、強制されてですね、そして祈りの中で神様の痛み、神様の憐れみ、神様の願いを祈りの中で分かち合うものとされて、誰かのために救いを取りなすものとされていくこと、それが大切なんですよね。そしてその人に、その人が神様の救いに預かってくださることを祈り求めること、それがまず大切なんですよ。神様の痛みを持って祈り求めること。で、しかしね、その一方でパウロはこう言いましたね。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。祈りの中でですね、じゃああなたが行きなさい。あなたが言ってごらん。あなたが何か語ってごらんと、そういう促されるものを感じたら出ていくんですよ。工藤信夫という先生がね、こう言ってます。福音というものは、神の救いというものは、クリスチャンと呼ばれる人々がそれぞれに関わる人に対して良き隣人となっていくこと、そのことによって伝えられていくものではないかと言っておられますね。良き隣人になっていくんですよ。まず良き隣人になっていくわけですよ。最後に短く話して終わります。これね、もう伝道の話からそれるんですけどね、100万人の福音にですね、小さな命の帰る家という団体を、の代表をしてらっしゃるですね、松原弘樹さんとおっしゃるんですかね、この方の証があったんですね、記事がありました。例えばですね、若いご夫妻にですね、大変重い、本当に重い障害を持って生まれた子供さんをですね、親御さんが受け入れられない、とても自分たちの子供として受け入れられないと、そういう親御さんに代わってですね、じゃあ私がもらえますから手術をさせてくださいっつってですね、そしてそういうふうにして、結局今2人の大変な状況の子供さんをですね、引き取って育てておられるんですね。特に後からもらわれたお嬢さんはですね、もう大変ですよ。本当に大変な状態ですね。で、そのね、女の子のお世話をして、していく中でですね、その先生ご自身がですね、自律神経のバランスを壊して、薬に頼りながらの生活です。子供のお世話、なんかね、ミルクじゃない、なんかをこう、食べさせてあげるだけで3時間かかるって言うんですよ。でね、こう書いておられました。次第に私は孤独感や喪失感に襲われるようになりました。仕事が何もできない焦り、社会から忘れられ、切り離される不安、自分の人生はこれで終わりだという不安、毎日毎晩、そんな思いが大波のように襲います。もう本当に、もう、切羽詰まった状況ですよね。ところがね、そんなある日ですね、その女の赤ちゃんがですね、声は出せないんですよね。でもね、声出せない、声をおっしゃってますよ。声にならない声出しながら、先生見てね、泣いてたって言うんですよね。ポロポロ涙を流してたと。で、その時、先生はね、こう思うんですよ。牧師も NPO の代表も自分より優秀な代わりはいっぱいいる。でもこの子には私しかいない。背中が痒くても自分で書けない。涙一つ拭うこともできないこの子。それを私がさせてもらおう。世間から忘れられてもいい。自分が傍らにいて、この子の手となり、足となり、目になろう。もういいと。 世間から忘れ去られようがどうしようがいい。とにかくこの子の世話することでもそれでいいって、そうおっしゃるんですよね。で、この先生はね、なぜこういうことをされてるかというとですね、イエス様に自分がしてもらったことを返そうとしてらっしゃるんですよ。こう言っておられます。何も良いことができない私のために、神の一人子であるイエス様は十字架にかかり、それでも生きよと私に言ってくださいました。障害のある子供を受け入れるのはそれと同じです。私は神と共に歩みたいと思ってます。私がね、この話を本当に印象深く読んだのはですね、この先生にとって、これがですね、神様の憐れみを分かっちゃう方法なんですよ。こうやって神様の痛み、憐れみを分かっちゃってらっしゃるんですよ。必死で。で、私たちもですね、私たちのできることで、まあいろいろあると思いますよ。神様の痛み、憐れみを分かっちゃう方法はいろいろあると思いますけども、その一つが今日の文脈で言えば、イエス様の救いを述べ伝えることですよね。イエス様と生きる道があるんですよ。神から来る希望によって支えられる道があるんですよ。神はあなたを愛しておられるんですよ。そういうふうにして私たちも神様の憐れみを分かち合うことができればなと思うんですね。私たちは本当に神様によくしてくださってます。よくしていただいてます。神がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと詩編にありますけども、神様の憐れみ、神様の痛み、それをですね、写し取る、そういう霊性を持ちたいなと思うことですね。一言に祈ります。天の父なる神様、皆あがめます。隣人に対して、賭けのある見方しかできないようなものです。私たちを憐れんでください。あなたの憐れみを分け与えてください。私たちの隣人への憐れみに生きることができますようにどうぞ導いてください。そして私たちもあなたに与えられている使命を大切にできますように、神様の痛みを我が痛みとし、そしてあなたにいただいた憐れみを携えて、周りの人々に対して良き隣人となることができますように、主の恵みを分かち合うことができますように導いてください。まず祈りことからさせてください。今週もあなたに使わせるところで生きてまいります。主よどうぞ。ご一緒くださり、すべてのところで助けてください。お願いいたします。体の弱さを覚えていらっしゃる方々を特に帰り見てください。どうぞお守りください。お願いいたします。不思議をなしてください。大きな問題に直面していらっしゃる方もおられます。どうぞ主よ、あなたの不思議がありますように、主の深い御業を心からお願いをいたします。慰めを必要としていらっしゃる方がおられます。どうぞ神様、豊かに慰めてください。お願いいたします。様々な困難のある方々をどうぞ憐れんでください。助けてください。お一人一人の祈りの